18年間、毎週水曜日の夜8時、日本中の茶の間で同じ男が同じ着物で同じように銭を投げていました。けれどその人には生まれた時から自分のものと呼べる名前が一つもありませんでした。1984年、昭和59年の4月4日、水曜日でした。その夜、東京の街にはまだ肌寒い風が残っていました。午後8時、テレビの前でたくさんの家族がいつもの音楽を待っていました。けれどその日流れたのはいつもの物語ではありませんでした。第888話、18年続いた番組の最後の夜だったのです。一人の俳優が同じ主人公を演じた記録として、それは今も世界一のまま破られていません。けれどその時、男の体はすでに限界を超えていました。最終回からわずか8ヶ月後、1984年12月7日、午前1時29分、大川橋蔵は55歳でこの世を去ります。病名は最後まで本人に告げられませんでした。それでも彼は知っていたんです。これは生まれたその日に一度家を離れ、その後の人生をいくつものもらった名前で生き抜いた一人の役者の物語です。まず彼は歌舞伎の世界を捨てたのでしょうか。なぜ映画の大スターだった人が18年もの間、テレビの茶の間に居続けたのでしょうか。そして、なぜその役が終わった途端に、その人の体は糸が切れたように止まってしまったのでしょうか。今日は、大川橋蔵さんの物語をお伝えします。銭形平次の親分として、日本で一番長く人々の家に通い続けた男です。その答えを知るためには、昭和の初め、東京の下町にあった一つの花町まで遡る必要があります。ここで少しだけ先の話をさせてください。1984年の秋、病室で彼は主治医にたった一つの問いを投げます。その言葉は彼の人生そのものを言い当てていました。その問いに戻るまで、まだ55年の時間があります。話を1929年に戻しましょう。1929年4月9日、東京で一人の男の子が生まれました。名前は、丹羽とみなり。後の大川橋蔵です。母親は柳橋の芸妓でした。柳橋は隅田川のほとりに開けた江戸以来の浜地です。夕暮れになると三味線の音が川の水の上を渡って聞こえてくる町でした。そこで生まれた子供がそのまま母の手で育つことは当時ほとんどありませんでした。彼もそうでした。生まれて間もなく小野家という家の養子に出されます。まだ物を覚える前のことです。母の顔を彼が覚えていたのかどうか、それを語った記録は残っていません。つまりこの人の人生は、一番最初に名字が変わるところから始まっているのです。養父は市川滝の丈という歌舞伎役者でした。決して大きな名前ではありません。けれどこの人は預かった子供の顔立ちを見て一つのことを決めます。この子は役者にする。まだ歩き方も定まらないうちから踊りが仕込まれました。朝目が覚めれば稽古です。外で遊んだ記憶より板の間の冷たさの方を先に覚えたと言われています。昭和の初めの 役者の子の育ち方でした。そこには子供らしい時間というものがほとんどありません。覚えるか覚えるかか、それだけです。やがて彼は養父の知り合いだった四代目市川おめぞうのもとへ部屋子として預けられます。部屋子とは役者の家に住み込み、身の回りの世話をしながら芸を学ぶ子供のことです。血のつながりのない家にまた預けられたのです。この時彼はまだほんの子供でした。1935年、昭和10年の11月、彼は市川おめ丸という名を与えられ、初めて舞台に立ちます。6歳でした。その舞台に一人の人がいました。六代目、尾上菊五郎。当時の歌舞伎界で頂点に立っていた人です。六代目はこの小さな子供の踊りをじっと見ていました。そして、素質を認めます。その日から目をかけられるようになりました。昭和の名優が6歳の子供の何を見抜いたのか。それは今となってはわかりません。ただその視線がこの子の一生を決めたことだけは確かです。そしてもう一つ確かなことがあります。この時彼を見つけたのは親ではありませんでした。彼の人生ではいつも他人が彼の値打ちを決めていくのです。
1944年、昭和19年の10月、戦争が一番激しかった年です。15歳になった彼に大きな出来事が起こります。六代目の妻、寺師待代の養子になったのです。そしてその実家である二羽の姓を継ぎました。同時に一つの名を襲名します。二代目、大川橋蔵。この名前には由緒がありました。かつて三代目菊五郎が一度引退した後、舞台に戻った時に名乗った由緒ある成績だったのです。六代目の家は複雑でした。実の子に恵まれず養子を迎えた。その後になって実の子が生まれた。そういう家でした。そこへ血のつながらない少年がもう一人の継承者候補として置かれたのです。三人の子はより一層競い合うことを強いられることになりました。この意味は大きなものでした。けれど彼の側から見ればこうも言えます。生まれた家を離れ、養子に出され、部屋子に出され、そしてまた養子になった。15歳までに彼が自分の家と呼べた場所は一つもありませんでした。名前も姓もすべて誰かからもらったものでした。これがこの物語を貫く一番深い傷です。それでもこの時期は彼にとって幸福だったのかもしれません。養子になってから六代目が亡くなる1949年まで彼は一つ屋根の下で暮らしました。わずか4年ほどのことです。この4年で彼は音早に伝わる芸を教わりました。それだけではありません。役者として、大看板として、人前でどうあるべきか、それを日々の暮らしの中で身につけていったのです。朝どう起きるのか、人にどう挨拶するのか、舞台を降りた後、どんな顔で楽屋に座るのか。そういうことは稽古では教わりません。同じ家に住まなければ見えないものです。六代目はこの頃から体を悪くしていました。晩年の芸は曇りがちだったとも言われています。それでも少年はその背中を毎日見ていました。1949年、昭和24年の7月、六代目尾上菊五郎が亡くなります。 彼は二十歳でした。三つの家を渡り歩いた末に、ようやく得た一番大きな後ろ盾。それが四年で消えました。六代目の死後、彼は菊五郎劇団に所属します。主に女方。娘役として頭角を現し始めました。けれど、劇団の中での順番は決まっていました。女方には、まず七代目尾上梅幸がいました。次に七代目中村福助が控えていました。そしてその次、三番目が彼の位置でした。芸のうまさでは評判が高かったと言われています。それでも順番は変わりません。歌舞伎の世界には門閥という壁があるからです。生まれた家、血筋、それが順番を決めるのです。そして彼にはその血筋がありませんでした。もらった名前しかなかったのです。この頃、彼は自分の将来に強い不安を抱くようになります。戦後という新しい時代の中で歌舞伎はどうなるのか。その中で自分はどこまで行けるのか。20代の彼は答えの出ない問いを抱えたまま毎日宿粉を塗っていました。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの詩をそっと残していただけませんでしょうか。それが大川橋蔵さんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは彼の人生が大きく動き出す時代に入っていきます。
同じ頃、よく似た境遇の男が一人歌舞伎の世界を出ていました。八代目市川雷蔵です。雷蔵は京都に生まれ、生後6ヶ月で歌舞伎役者の養子になった人でした。そして15歳で初舞台を踏み、1951年には2度目の養子縁組をして八代目という名を襲名しています。生まれてすぐ家を出た。養子になった。血ではなく襲名で名前を得た。二人の人生は驚くほど同じ形をしていました。一足先に大映から銀幕デビューを果たしていた雷蔵はしきりに映画界入りを進めてきたと言われています。さらに1953年には中村錦之助が東映に入りました。その時の離縁の内側でのごたごたも伝わってきます。保守的で動かない世界でした。1950年、彼は新東宝の映画に端役で出ています。けれど、まだ歌舞伎に籍を置いたままでした。そして1955年、昭和30年の12月、笛吹き若武者で本格的にデビューします。26歳でした。2作目の旗本退屈男を取った後、牧野光雄の誘いに応じ、東映に入社します。この時彼は歌舞伎の世界と縁を切りました。もらった名前を置いていく決断でした。デビュー作で共演したのは美空ひばりでした。当時すでに国民的なスターです。ひばりは彼の本名、富成をもじっていきなりこう呼びました。富、戸惑ったと言われています。歌舞伎の世界では考えられない距離の詰め方でした。挨拶の順番も言葉遣いも何もかもが違う場所に来たのだと彼はそこで知ります。けれどこれが映画界の先例だったのです。この後、4人の名前が並んで呼ばれるようになります。東千代之助、中村錦之助、市川雷蔵、そして大川は志蔵、二助二蔵と呼ばれた若手時代劇スターたちです。昭和30年代、日本映画の黄金時代でした。1956年、
若様侍取物長の若様役が大当たりします。粋で稲瀬で江戸っ子で、そして美しい。このシリーズは1962年まで10作にわたって続きました。1959年からは新五十番勝負が始まります。彼が演じたのは蒼井真吾という美剣士でした。このシリーズも形を変えながら1964年まで続きます。その他にも彼の名前がついた映画は次々に作られました。旅ガラスを演じた作品、忍者を演じた作品、そして歌舞伎の匂いを残した異色の時代劇。映画界に入っておよそ10年、その間に出演した映画はおよそ110本に上ります。単純に計算すれば1年に11本、一月に1本近くを撮り続けた計算になります。この頃の彼の写真を見ると一つのことに気づきます。どの写真でも姿勢がまっすぐなのです。指の先まで形が決まっています。6歳から仕込まれた体は映画の中でも消えていませんでした。歌舞伎と縁は切りましたが、歌舞伎そのものは彼の中に残っていたのです。
1960年代に入ると風向きが変わります。テレビが家庭に入り、映画館から人が減っていきました。時代劇は斜陽の時代に入ります。東映はヤクザ映画へと路線を変えていきました。彼の居場所は少しずつ狭くなっていったのです。ここでもう一人この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。祇園の芸妓でした。名を沢村真理子と言います。京都での撮影が続くうちに馴染みになった人でした。1966年3月、二人は結婚します。彼は36歳でした。ここに一つの静かな符号があります。彼を産んだ母は柳橋の芸妓でした。そして彼が生涯の伴侶に選んだのは祇園の芸妓でした。生まれた時に離れた場所へ、彼は自分の意思で帰っていったようにも見えます。二人の間には後に二人の息子が生まれます。長男は後にフジテレビのプロデューサーとなる丹羽智広、次男は俳優となる丹羽貞人です。兄弟はどちらも後に父と銭形平次で共演することになります。彼が生まれて初めて手に入れた自分の家でした。そしてこの結婚のわずか2ヶ月後、彼の人生を決める番組が始まります。1966年、昭和41年の5月4日、フジテレビで銭形平次の放送が始まりました。原作は野村鼓動の小説です。神田明神下に住む岡っ引きが鋭い推理と官営通報の投げ銭で事件を解決していく。後を懲らしめ庶民を守る。わかりやすい物語でした。実はこの主役は初めから彼に決まっていたわけではありません。当時映画会社は五社協定によって映画俳優をテレビに貸さない姿勢を強めていました。映画がテレビに客を奪われていた時代です。フジテレビが彼をと頼んだ時、東映は断っています。そこで別の俳優にと里見浩太郎に話が持ちかけられました。けれど里見が撮影の方式にこだわったため話が変わります。そうして最後に白羽の矢が立ったのが彼でした。つまり彼は第一希望ではなかったのです。人生で一番長く演じることになる役に彼は順番が回ってきてたどり着きました。
映画会社が貸し渋った俳優の中には、解禁された時にはすでに旬を過ぎていた人も多くいました。けれど彼は違いました。映画館で彼を見ていた若い娘たちは、その頃には結婚し、家庭でテレビを見る世代になっていたのです。彼女たちはそのまま茶の間に移りました。映画スターが毎週自分の家に来る。それがどれほどのことだったか。初期の平次の妻、おしずを演じたのは八千草薫でした。後にその役は加山よしこへと引き継がれます。ライバルの万七主夜分は遠藤達夫。八五郎は林家珍平。こうして水曜日の夜8時が始まりました。1967年、昭和42年の9月。番組は 35.5% という視聴率を記録します。関東地区の数字です。3軒に1軒以上が同じ時間に同じ男を見ていた計算になります。放送は初め白黒でした。1969年1月1日の第140話で初めてカラー放送が行われます。そして同年5月7日、第158話からは毎回がカラーになりました。そのカラー化の記念すべき回にゲストとして出たのが美空ひばりでした。彼をトミーとなりあの人です。映画では何度も共演した二人が茶の間で顔を合わせる。その掛け合いは話題をさらいました。白黒からカラーへ、映画からテレビへ。時代が変わっていく日決めに彼はちょうど立っていました。1975年頃まで視聴率は常に 20% 台を保ちます。10年近く彼は日本で一番見られている侍であり続けたのです。ここでこの番組がどういう仕事だったかをお話しします。撮影は東映京都撮影所でした。彼の家は東京にあります。毎週放送される1時間のドラマを時代劇で作る。これは現代劇よりもはるかに手間がかかります。かつら、着付け、立ち回りの段取り。朝は化粧から始まります。そして放送は毎週です。撮り終えても次の週がすぐ来ます。彼はそこに休みという概念を持ち込みませんでした。当時、時代劇の現場では主役が疲れを見せると現場全体が沈むと言われていました。背筋を伸ばして立っている人が一人いる。それだけで何十人が動けるのです。6歳から叩き込まれたのはまさにそれでした。どんな日でも同じ形で立つこと。彼はそれを18年続けます。ここで彼のもう一つの人生に触れなければなりません。舞台です。1962年8月、東映歌舞伎が明治座で公演を行いました。その準備のため、7月に東京へ向かった彼は、養母と二人である場所へ行っています。養父、六代目尾上菊五郎の保全です。東映歌舞伎に出ることを報告するためでした。歌舞伎と縁を切って7年が経っていました。それでも彼は報告に行ったのです。この公演は大変な人気でした。銀幕のスターが生で見られる。明治座が始まって以来の客入りで扉が閉まらなかったと伝えられています。そして1967年12月、彼は11年ぶりに歌舞伎座の舞台に立ちます。初日を終えた夜、彼はこう書き残しています。第1回初日を終えて、一人化粧前に座った時、感激であふれる涙をどうすることもできなかった。一人と書いてあります。拍手の後の誰もいない鏡の前でした。 翌1968年12月、歌舞伎座での鏡獅子。バー内は割れんばかりの拍手に包まれました。かつて菊五郎劇団で三番目の女がただった男。門閥の壁に阻まれて果たせなかった夢。それを彼は映画で得た人気をもって正面から叶えたのです。ある演劇評論家は新聞にこう書いています。どんな時でも彼は本格の歌舞伎舞踊を必ず演じてきた。映画やテレビの世界に入っても歌舞伎から巣立ったこと、六代目に芸道の処方を与えられたことを決して忘れまいとしていると。捨てたはずの世界に彼は毎年帰り続けていました。
1969年、昭和44年の7月17日。八千代目市川雷蔵が亡くなりました。37歳でした。前の年の6月、撮影の最中に体に異変が起きています。検査の結果は直腸の癌でした。けれど、その病名は本人には知らされませんでした。家族だけが医師から再発の見通しを告げられていました。手術の後、彼は現場に戻ります。けれど体力は落ち、立ち回りは代役が演じるようになりました。そして翌年の夏、癌は肝臓に転移し、そこで命が尽きます。映画界へ来いと一番熱心に誘ってくれた人でした。生後間もなく養子に出され、襲名で名前を得て、歌舞伎から映画へ移った人。自分と同じ道を歩いた人です。その人が37歳でいなくなりました。そしてここに、今振り返ると胸の詰まるような事実があります。雷蔵の病名は本人に知らされませんでした。15年後、大川は死蔵の病名も本人に知らされません。雷蔵の癌は肝臓に転移しました。橋蔵の癌も肝臓に転移します。同じ時代を同じ形で生きた二人は最後まで同じでした。この時彼が何を思ったのかを語った記録は見つかりませんでした。ただこの年の彼はいつも通り毎週水曜日の画面にいました。1970年代に入ると、日本映画そのものが痩せていきます。雷蔵が所属していた大映は、1971年に倒産しました。ある脚本家は、後にこう振り返っています。雷蔵の死は、大映の倒産を象徴する出来事だったと。東映の時代劇もすでに終わっていました。かつて、ミスケ二蔵と呼ばれた四人が、同じ撮影所ですれ違っていた日々は、遠い昔になります。チャンバラ映画は、もう作られません。京都の撮影所からは、カツラをつけた人が少しずつ減っていきました。そんな中で、彼だけが、毎週同じ着物を着ていました。映画館から時代劇が消えても、水曜日の夜8時には、まだ江戸がありました。神田明神下の長屋、屋台の湯気、橋のたもと。それを守っていたのは、ほとんどこの番組だけだったのです。彼は時代劇の最後の灯しを、テレビの中で抱えていました。ここから先の話は少し体の話になります。銭形平次は毎週です。それに加えて彼は年に3回の座長公演を続けていました。明治座の5月の公演、歌舞伎座の12月の特別公演、そして大阪、新歌舞伎座の10月の公演。明治座の公演は1971年から
新歌舞伎座の公演は1968年から、歌舞伎座は1967年から、どれも10年以上途切れずに続いています。1年のうち3ヶ月近くを舞台に立って過ごしていたことになります。その間も水曜日の夜8時は休みません。つまり彼は18年の間、まとまった休みをほとんど取っていないのです。なぜそこまでしたのでしょうか。なぜ断らなかったのでしょうか。その答えは多分第8章にあります。彼には帰る家がありませんでした。仕事が途切れた時、自分が何者なのかを証明してくれるものが彼にはなかったのです。血でもなく、家柄でもなく、ただ呼ばれ続けること。それだけが彼の居場所でした。呼ばれなくなったら自分は誰なのか。その問いを彼は多分一度も口に出していません。
500話を超えた1976年頃、視聴率が 10% まで落ちます。一度は 15% ほどまで戻ったとも言われています。1979年10月10日には700回を記念して1時間半の特別番組が放送されました。けれど1980年頃から数字は急激に下がっていきます。同じ年の6月、フジテレビの経営陣が変わりました。編成の改革が進められます。番組改編のたびに打ち切りの話が出るようになりました。古い、長すぎる、数字が取れない。そう言われるようになるまでに、この番組は14年続いていました。そして当時の編成局長がついに打ち切りを決断します。この時、間に入った人がいました。東映の岡田茂です。20年代の付き合いでした。彼は猛烈な説得を行い、決定を撤回させます。けれど、その後始末に奔走させられ、ひどい目に遭ったと後に語られています。つまり番組は一度終わりかけていたのです。それでも続きました。主演の彼がこのやりとりをどこまで知っていたのかはわかりません。ただ次の週も彼は同じ場所に立っていました。数字が落ちていく間も彼は同じことをしていました。同じ着物を着て同じ十手を指し、同じように銭を投げる。毎週です。視聴率が 20% だった年も、10% になった年も、彼のやり方は変わりませんでした。手を抜いたという話はどこにも出てきません。彼は番組と一緒に年を取っていきました。1966年に37歳だった男は、1980年には51歳になっていました。そしてテレビの前の人たちも一緒に年を取っていました。子供だった人が親になり、若い母親だった人が孫を抱くようになり、夫を見送った人もいたでしょう。それでも水曜日の夜8時には同じ人が同じ顔でそこにいたのです。18年というのはそういう長さです。人生のかなりの部分がその中に入ってしまう長さです。ここで少しだけお時間をください。あなたは大川橋蔵さんをどの作品で初めて知りましたか？水曜日の夜8時、ご家族と一緒にご覧になっていた方もいらっしゃるかもしれません。もしよろしければ、コメント欄にその思い出を書いていただけたら、同じ時代を生きた方々の心の交流の場になると思います。物語はここから最後の2年に入ります。1983年、昭和58年の9月頃、彼は
体調を崩し始めます。54歳でした。入院と退院を繰り返すようになります。けれど番組は続いていました。舞台の公演も組まれていました。明治座の5月、新歌舞伎座の10月、歌舞伎座の12月、どれも何年も前から決まっている予定です。彼は休みませんでした。この時周囲がどこまで深刻に受け止めていたのかは分かりません。本人も疲れだと思っていたのかもしれません。役者は痛みを顔に出さない訓練を受けています。舞台に立てば客席からは健康な人にしか見えません。6歳から仕込まれた体はこういう時にも正直ではありませんでした。思い出してください。14年前、雷蔵も撮影の現場で倒れるまで仕事を続けていました。この世界の人たちはそういうふうに育てられていたのです。1984年、昭和59年の4月4日、水曜日、銭形平次が最終回を迎えます。第888話、90分の特別編でした。18年、そして888という数字。一人の俳優が同じ主人公を演じた1時間ドラマとして、これは世界最高記録となりました。ギネスブックに認定されています。その夜、日本中の茶の間でたくさんの人が最後の投げ銭を見ました。18年前に始まった時、テレビは白黒でした。終わった時、日本の暮らしはすっかり変わっていました。この時、彼は55歳になろうとしていました。そして体の中では、すでに病が進んでいました。18年守り続けた水曜日が終わった。その意味を彼自身はどう受け止めていたのでしょうか。役が終わる。彼にとってそれは名前が一つなくなることでもありました。最終回の後、彼には次の仕事が入っていました。1984年の5月から6月にかけて放送された平岩弓枝のドラマシリーズ、町長さんと息子たちです。母と息子たちの物語でした。生まれてすぐ母の元を離れた男が最後に演じたのが母と息子の物語だったこと。それは偶然です。けれど、この偶然をどうしても書き添えておきたいのです。その撮影の最中に彼は倒れます。現場で何が起きたのか詳しい様子は多くは伝わっていません。ただ、これが彼の最後の仕事になりました。18年と888回、そして母と息子の物語。そこで彼の役者人生は終わります。1984年11月25日、最後の入院となりました。この時、彼の体はすでに結腸がんが肝臓に転移している状態でした。病名は本人には告げられませんでした。昭和のこの時代、がんは不治の病でした。本人に告知することは稀だったのです。家族も医師も黙っていました。それが当時の優しさでした。けれど彼は察していました。主治医に向かって彼はこう訴えたと伝えられています。大酒も飲まず、タバコもまず、食事にも気を使い、いつも腹に健康体を巻いてきた私が、なぜこんな病気になったんですか。この言葉をもう一度聞いてみてください。酒を飲まなかった。煮もこも吸わなかった。食事に気を使った。腹にはいつも健康体を巻いていた。これは病人の嘆きではありません。これは18年間 一度も休まなかった男の日課の記録です。毎週水曜日に穴を開けないために、年に3度の舞台に立ち続けるために、彼は自分の体をそこまで管理していたのです。節制ではありません。これは約束を守るための準備でした。そしてその体が裏切りました。彼はまた周囲にこうも言っていたと言われています。俺は自分の病気は知ってるよ。知っていた。黙っていた。引かなかった。そして誰にも心配をかけませんでした。最後まで彼は人前での立ち方を崩さなかったのです。12月に入りました。歌舞伎座の12月公演。1967年から続けてきた彼の恒例の舞台です。毎年その月になれば彼はそこにいました。その年彼がそこに立つことはありませんでした。12月の東京は人が多い月です。劇場の前はいつも通りにぎわっていたことでしょう。その建物の中に彼のいない12月が17年ぶりに来ていました。12月4日、彼は自分の命があと3日だと語ったと伝えられています。この話はいくつもの場所で語り継がれていますが、確かな出典までたどれるものではありません。ですから、そういう話が残っているとだけお伝えしておきます。12月6日、前日にあたるこの日、彼は面会謝絶の状態ではありませんでした。数時間前には見舞いに来た人と歓談する程度には体調が保たれていたと伝えられています。つまりその日の夕方まで彼は人と話していたのです。おそらくはいつものように役者らしく相手に気を遣いながら。そしてその夜が来ます。
1984年12月7日、午前1時29分、大川橋蔵は息を引き取りました。55歳でした。直接の死因は急性肝不全でした。元になったのは結腸がん。それが肝臓に転移し、最後に肝臓が力を失ったのです。銭形平次の最終回から8ヶ月後のことでした。18年間毎週欠かさず放送されていた番組が終わり、その年のうちに主役が世を去る。後にある人はこう書いています。銭形の親分に準じた。彼は18年水曜日を守りました。守り終えた年に行きました。そのことを偶然と呼ぶこともできますけれど、第17章でお話しした通り、彼には休みという習慣がありませんでした。生まれて住む家を出され、名前をもらい家を渡り、そして走り続けた。55年間彼は止まりませんでした。止まった時体も止まりました。1984年12月27日、告別式が東京の青山斎場で行われました。年の瀬の寒い日でした。親族のほかにたくさんの人が集まりました。銭形平次で十数年にわたってライバルの万七子夜分を演じた遠藤達夫。毎週画面の中で彼と言い合いをしていた人です。平次の女房おしずを演じた加山よし子。画面の中で一番長く彼の隣にいた人でした。映画で何度も共演した美空ひばり。彼をトミーと呼んだ人がそこにいました。そして同じ時代を駆け抜けた中村金之助。二助二蔵と呼ばれた4人のうち、雷蔵はすでに15年前にいません。残った者がまた一人 見送る側になりました。歌舞伎界からも人が来ました。小野永菊五郎の名を継ぐ人がそこにいました。考えてみてください。彼が29年前に縁を切った世界です。門閥の壁に阻まれ、3番目の女方のまま終わるはずだった場所です。その世界の人たちが彼を送りに来たのです。彼が捨てたはずの家と彼が作った家が、その日、同じ部屋にありました。
彼が残したものを数えてみます。
映画およそ110本。テレビドラマ888話。18年間の水曜日。そしてギネスブックに載った一つの世界記録。家族も残りました。妻、マリコさん。長男の丹羽ともひろさん。次男の丹羽貞人さん。兄弟はどちらも父と一緒に銭形平次の画面に映ったことがあります。父が18年立ち続けた場所に息子たちも立ったのです。翌1985年、妻のマリコさんは一冊の本を出しています。二人一つ、私の筆蔵、親分。音を送った後に聞き書きとしてまとめられた本です。このタイトルをもう一度見てください。妻もまた彼を親分と呼んでいるのです。家の中でも彼は親分でした。さらに時が流れ、2004年。米語20年を記念して、マリコさんの編集で写真集が出版されました。20年経っても、彼の顔を見たい人が総どれだけいたということです。そして、もう一つ。2021年から2022年にかけて放送されたあるテレビドラマで、昭和の時代劇の大スターを演じた歌舞伎役者がいます。血のつながりで言えば、彼にとって甥の孫にあたる人です。その人は役作りの時に幼い頃家に来ていた彼の姿を思い出したと語っています。そして彼の褒めにその報告をしました。40年近く経ってから歌舞伎の家の人間が彼のところへ報告に来たのです。かつて彼が養父の褒めに報告に行ったように、血の順番では一番後ろだった人のところへ。ここで最初の話に戻ります。この人には生まれた時から自分のものと呼べる名前が一つもありませんでした。丹羽と稲荷という本名も養家の名字です。市川おめ丸ももらった尿です。大川和志蔵も他人の家の由緒ある成績でした。若様も青井慎吾も脚本の中の名前です。けれど最後に一つだけ彼のものになった呼び名があります。親分。血でもなく家柄でもなく、ただ18年間毎週日本中の茶の間から呼ばれ続けたこと。それだけが最後に彼だけの名前になりました。門閥は彼に順番をくれませんでした。けれど水曜日の夜8時は彼に18年をくれたのです。そしてその名前は今も生きています。2026年の今、彼が演じた銭形平次は高い画質に作り直され、改めて放送されています。放送開始から60年になりました。彼を親分と呼んだ子供たちは今70代、80代になっています。それでもあの音楽が流れれば、大抵の人がその名前を口に出せるのです。投げられた銭はまだ 飛び続けています。ヨーブは6歳の子供の中に才能を見つけました。ヨーブはその子に由緒ある名前を与えました。歌舞伎の世界はその子に順番をくれませんでした。そして日本中の茶の間がその人を18年間親分と呼び続けました。もらった名前しか持たなかった人が最後に呼ばれることで自分の名前を手に入れたのです。名前とは何でしょうか。血で受け継ぐものでしょうか。それとも誰かに呼ばれ続けることで初めてその人のものになるのでしょうか。その答えは本人にしかわかりません。あなたにも誰かに呼ばれ続けたことでいつの間にか自分のものになった役目があったかもしれません。母として、父として、あるいはただいつもそこにいてくれた人として。大川は静雄さん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが大川橋蔵さんをどの作品で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。